ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。宇宙神、ありがとうございます。それでは川上さんへの質問に移りますので、川上さんお願いします。うつに会社経営を軌道に乗せようと娘やお客さんとの対応、会社の経営を継いでもらう人を探したり、お客さんのところを一軒一軒回り、ちょっと疲れたから実家に帰りたいとのことで、私この結婚は罰、一人も決まっていて見てもらう方に、見てもらう方に言われていたのもあり、軽い返事で帰ってきて最高も手合わせてもらおうね、それはいらないことでと言われましたとバカみたいな返事をしてました。力こらえてましたし、村の人には頭ぼーっとしてないと言われたことあり、村ですごく強い頭痛にあったこともあります。生体者にとっても取ってもらったこともあります。でも娘は真剣にちょっと帰りたかったようですが頑張ってました。またしばらくして電話あり、私の言葉を信頼できる言葉として捉えてて、また帰るとのこと、困った、私のことはその時すごく悪かったと思い、その言葉は信じてたんだ、悪い言葉を言ってしまったと後悔し、手紙でお互いに思いやる、優しくしてあげて、でも彼の状態は悪く見ていてもつらかったようです。でも帰らずに尽くしてあげてということを伝えました。その後生活があるので早朝から働き、電話でお立ち会い頼まれ、旦那さんの病院への付き添い、6時に仕事と大変な中頑張っていて、早朝から働くのもご両親が内緒で実家にしばらく帰ると言って、早朝からの仕事を頑張ってました。会社に、そして離婚届に印をさせたというのも違います。私の口が一番悪いのです。思い込みひどい。娘はしっかりとしています。会社の解散を全て終えたら、今会社員として勤め始めたところ、体がガタガタ、寝れない、悲しみ、寂しさ、今もいろんなことがまだ待ってます。今も両親に建てていただいた家もきれいにして返す、いっぱいあります。その後はひっそりと人に迷惑にならないよう死を迎えたいです。私みたいな親の元に生まれ変な言葉を聞かされたら寂しく、人生を終える人になるとしません。何か寂しいものを感じます。文化書を少しずつ覚えてますが、育成が心配です。私が一人ですね、印鑑書を読むことをしています。でも娘は旦那さんが守ってくれている気がすると言っているのが唯一の光です。ありがとうございます。入院させてくれなかったのが辛かったようです。初期薬の調合で良くなってきていたところでした。
はい、ありがとうございます。今回は皆さんとお会いできて嬉しく思います。ありがとうございます。まず質問ですけど、一番そのポイントは何かというと、現実をつかんで、でそのつかんだ現実を自分でどうこうしようとして、でどうこうできなくて苦しいということなんですね。でここで何が一番苦しみのもとかというとですね、神の力を信じきれないところなんですね。でその神様の力を信じきれないところというのは、どんな宗教でも言うんですけど、じゃあ絶対の真の確率ですけども、神様が全知全能で一番よく何でもご存知でね、何でもされる方だというのを誰も否定しないんだけども、それを 神様が自分に対してはそうしてくれないって思うのが信が足らないということなんですね。神様は全てに行き渡る方ですから、どの方にもいつも一番いいようにしてるんですよ。でその一番いいようにしてるというところをね、自分の都合で思い巡らす自分の都合で言い悪いって判断すると苦しいんですね。で本当に なぜ現実をつかむかというと、自分の体験上、自分の意識上、これが言い悪いって判断する心がその現実をつかんで苦しむ原因になるんですよ。で今の話聞いて、自分で言い悪い判断して自分が悪かったって言ってですね、ご自分をお責めになり、でもっと娘にこうしてやればよかったのに、自分のせいでマイナス言葉を扱ったせいでこうしまったとかね、苦しまれているわけですね、悲しまれているわけですね。でその自分では何もできないんだということがね、みんなわからないので、自分で何とかできると思うので、自分で何とかしようとして何とかできずに苦しむの、もうここだけなんですよ。いつもいつも大きな大きな神様の旗が立てば、神様は一番いいようにしてるんです。もっと正確に言えば、神様が一番いいように楽しんでおられるんですけども、神様がいつも一番いいようにしておられるのね。もう小さな自分の体験、自分の立場から見ると都合のあることばっかりなのでね、アリさんとゾウさんの例えをよく言いますけども、ゾウさんにとったらちょっとの小雨でも、アリさんにとったら大きな洪水じゃないですか。でそれはどの立場に立ってものを見たかだけなんですね。でほとんどの人が輪廻転生に落ちて、みんな地獄に落ちちゃうんですけども、なんで地獄に落ちちゃうかというと、小さい立場に立ってこれが言われると判断して自分を責め、人を責めってしちゃうからです。で責めるというのは何かというと、神様の力が働いてないって自分で決めてることなんです。つまり神様を否定してるので、神様を否定したら神様を否定した世界という地獄に自分で行っちゃうんです。地獄とは何かというと、神様を否定した世界なんですね。それを一番否定すぎると、無限地獄、八間地獄、八大地獄、八間地獄と八熱地獄ってこうあるわけですけども、そういうところまで行っちゃうんですね。それは神様を否定してるからです。で今の話は全てその本人は否定してるつもりじゃないんですよ。でも結局自分の都合で言われて判断するというのは神様を否定してるのね。で否定しちゃうと結局神様が一番にすることを受け取れない。で受け取れないから自分で現実をいじってね、余計ぐちゃぐちゃにしてるんですね。ただそれだけなんです。でまずどうかというと、自分の都合で言われているのを捨てなくちゃいけない。これを現実をつかまない、現実を話すって言うんですけども、現実無視とも言いますし、物質なし、現象なしとも言う、いろんな表現ありますけども、まず現実の運命に自分の心が動かされなくならないとダメなんですね。で現実を話す方法、現実をつかまない方法、現実を無視する方法というのにみんな苦しんできてるわけです、ね、今の方も苦しんでおられるわけですね。現実を話せないから、娘がこうだった、会社がこうだった、あれがどうだった、こうだったって苦しむわけです。でその現実を話すため、現実をつかまないために、あるいは思い巡らさないため、思い巡らすというのは何かというと、自分の体験で言われて判断してきたことです。思い巡らすと地獄落ちます。神様を否定しますからね。本当に神様がいつもいつも一番いいようにしてるんですよ。その一番にしてるというのを分かるためには、大きな大きな動作の立場、神様の立場に立たないと分からない。それはちっちゃい子にとったらね、チョコレートとかアイスクリームだけ食べたい。でも大きな立場の大人から見たら、ちゃんとこのご飯も食べて、これも食べてしないと虫歯になるよ、栄養失調になるよって分かるじゃないですか。そういう感じでみんな小さい子の立場に立って文句言ってるの、苦しんでるの、悲しんでるの。だから大きな立場に立ち直さなくちゃいけない。で今までの宗教はずっとその大きな立場に立つ、神様の御心に、そう、神様の御心に立つということが大変でね、なかなかできなくて苦しんだわけです。禅宗の石種の声を聞こえっていうんですね。片手で拍手する柏での音を聞けとか、ね、 難しい表現でしか言えなかった。あるいはクソカキベラ、トイレットペーパーですね、今でいうクソカキベラ、これ仏なり、トイレペーパーが神様だって言ってみたりね、いろんな表現をしてその現実から心を離すように、苦労したわけです。で、今は印花書を奉納す、神様に奉納するだけで現実から心を離せますよということなんです。で、そこを信じきれて印花書を奉納するかどうかだけです。印花書を読む間は、なぜ奉納といって読むと言わないかというと、印花書を読む間はね、やはりどっかにギブテイクがあるんですよ。これを読むから現実を良くしてほしい、病気を治してほしい、運命を良くしてほしい、会社を立て直してほしいとかね、この神様に取引しちゃうので、神様は全ての全てで一番優にされているから、取引なんかいらないのね。取引するというのはもうすでに神様を否定して貶めてるので、もうみんなの苦しみは全部そこなのね。例えば何々に大学に合格しますようにって絵馬に書いて神様と取引するわけですよ。こんだけのお金を抑えて逃げたんだから合格させてなとかね、いろいろありますけども、結局神様取引しちゃうので、取引するというのは神様の力を信じてないということですよ。で、全自然の神様一番にしてるから取引はいらないの。ただただ神様に投げ出すだけで、神様に投げ出してどうするかというと、自分という意識の全てを神様に奉納したらいいの。でも、その自分という意識をどこに奉納するかでみんな苦しむのね。で、本当に誰も彼もですよ、神様のお手伝いしたいの、神様のお仕事のお手伝いしたいし、神様の御心に沿って分かってるの。でも、どうしてそうの、どうしてそうったらいいの、どうしてだら神様の御心に沿ってるのということが不安なのね。昔だったら先生がひたすら一意専心ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、とお祈りしなさいと、そうしたら神様の御心に沿えるんだよっておっしゃってくださるんだけど、あまり簡単すぎて不安で、じゃあ宇宙神ありがとうございますって言って先生またおっしゃってくださってするんだけど、やっぱり宇宙神ありがとうございますするんだけど、本当にこれで神様お手伝いになってるの、神様の御心に沿ってるのってやっぱり不安になっちゃう。で、不安になった途端に神様を信じないの。わかります。で、もう先生がいろいろ苦労されてですね、じゃあ印花書にしようということで印花書になりました。で、印花書もこれを読んだから悟らせてくれとか、これを読んだから病気を治してくれ、これを読んだから会社を立ち直らせてくれ、これを読んだから娘を楽にしてやってくれという間はダメなんですよ。ただただ印花書を神様に奉納する、なぜかというと印花書というのは全ての全てなんです。だから自分の全てが含まれているの、印花書に。だから印花書を神様に奉納したら、自分という意識を全部神様に奉納する、投げ出せるので、自分を神様に投げ出せたら神様と一つでしょ。で、その一つであることを信じてください。そこだけは大事なんです。印花書を奉納したら神様のお手伝いになってるよ、神様と心が一つになってると信じてください。それが信じれると現実のいろんな流れにね、心が乱されなくなるんです。するとあっという間に全ては変わるんです。なんで神様が、全能の神様がね、そのこんな苦労させるの、こんな熱出すの、こんな大変な思いするのって思うんですけど、本当は神様の御心の心、愛の光ですから、さらさらと流れてるきれいな川の状態なんですよ。で、みんながそのきれいな川の状態はそのままありがとうって受け入れたらいいのね。受け入れずに不安だから川に手突っ込むの、こうしなくちゃいけないんじゃないかなって、自分これを自分の体験上言われて判断する、思い巡らす心というんですけども、川の中に手突っ込んじゃうのね。すると水しびきが立って川の流れ乱れるじゃないですか。それが人間でいう運命の、過酷さ、いろんな運命の流れ、あるいはがんになったとかね、いうのがその自分の思い巡らす心、小さい自分の立場で言われて判断したことが、川の光の流れを、川でいうと川の流れを邪魔するわけで、手突っ込んだ分だけいろんな泡や渦が出てね、苦しみに見えるの。たったそれだけなんですよ。だからそこを、その今の現実をね、今の現実であっても、その例えば川に手突っ込んだとしてもね、一番いいように神様してるでしょ。川に手突っ込んだって川の流れは止まらないじゃないですか。どんな状態でも神様一番流してくれさるわけですよ。 だから手突っ込んだら突っ込んだで面白かったなって喜ばなくちゃいけない。神さん一番優先だからよかったってね。でよかったって喜んだら手離すから自然に収まっちゃうんですよ。もうそこだけなんです。だから印鑑書を奉納したら神様のお手伝いになってる、神様御心に沿っているって信じきって、あとはもうあとは神様を一番にするから、熱が出ようが極端に言えば会社が倒産しようが、あるいは収入がなくなってが食べるものがなくなってね餓死しようがいいなって思い定めたらいいんですよ。そこも神様を思い定めて投げ出すとね、そんな悪くならない、いいようになるんです。神様は一瞬で何でも変えれるの。でも変えないようになるのは人間を思い巡らす心で、自分の体験でこれがいい悪いって判断していいと思うことをしていこう、いいと思うことをしようとする間はダメなの。印鑑書を奉納してね、その後で湧いてくることだけをしてたらいいの本当は。なのに自分の判断でこれはいいこれ悪いってやって、これがいいことだからってなるんですね。すると例えば困ってる人を助けるのはいいことだって言って、助けすぎてその人の本来の力を発揮する機会を失うとかね、もっと分かりやすく言うと、本当はその人が勉強して試験を受けて通らないと意味ないじゃないですか。でもあんまり助けすぎるのはその人の代わりに試験を受けて合格してあげるようなもんです。それではその人が本来発揮する力が発揮できなくて潰すじゃないですか。そういう感じでいらん助けをしたりね、自分の立場にとって言い悪いと言ってマイナスだというのに気づかないと、いつまでも今の ご相談事のような堂々巡りをしちゃうんですね。でまず認可したら神様御心に沿ってるんだ、神様お手伝いしてるんだって思い定めて、あとはどんな状態でも一番神様にとって一番になってるんだって思い定めると一気に変わります。で昔はそのイエス様からねそういうことを聞いたキリスト教徒たちはローマ帝国からいろんな声を受けるんですね。その時にそのたとえ目の前にライオンが来てそのコロシアムに放り出されてねライオンを放すわけですね。でキリスト教徒はみんなライオンさんに食い殺されるわけですけども、その時でも神様が一緒にしてるっていうと喜んで食い殺されるんですよ。その結果本当の深い悟りに神様とピタッとなるんですけども、この世の形の上のことなんていうのは本当にビビたるもんで関係ない。まずそこに気づかないとダメだ。でもっと正確に言うとこの世のことは神様がいろんな台本があって演出されて楽しんでるだけなの。だから本当にいい役者さん名優さんというのはね演技してると悠々と悪役をやってるけども帰ってくるといい人に戻ってるわけですよ。でもちょっと不器用な俳優さんはその撮影中はねもう悪役に手切ってるから帰ってきても性格悪いのを打ち返ってきてもいう感じですね。で今皆さんが現実で苦しんでるというのはその悪役になりきって苦しんでる状態です。でいつもいつも神様の立場に立ち返ってたら楽になるんですよ。それは現実的にたとえライオンさんに食い殺されてもね楽な立場なんです。それは長い年月の中でね今は自分が食い殺される立場だったけど前は拷問で人を食い殺す財軍さんに襲わせることをしてまった結果そうなるんですけどね、長い立場で見たらちゃんと言うようになってるんです。でも小さい自分の立場に立ったら全部悪いことなの。だから自分の都合にとって言い悪いって判断するな、自分の都合にとって言い悪いって判断することは全部マイナスで大変だよっていうのはそういう意味なんですけどね。だからあとは印鑑を奉納することだけを信じてねひたすら奉納してください。そうすると変わります。そこの思い定めがいります。いつまでも自分の都合にとって言い悪いって判断してる間は輪廻転生というんですけどもひたすら生まれ変わってどんどん下へ落ちていく落ちていくみんなこの地に似てる人はねほとんど全員が、今はっきり言いますよ地獄に降りていくんですよ。なんで地獄を降りていくの、僕らいいことしてたのにって言うけど違うの。自分の都合、小さい自分の立場にとって言われて判断していいと思うことをしてるからです。それは受験勉強でねその人に勉強させて卒業試験受けさせないといけないのにあんた大変やろって言って自分の都合で私が代わりに試験を受けて通ってあげるからって言ってるようなもんです。結局はマイナスをしてるの。合格いうことに対してはいいことをしてるんですよ。 でも代わりに受験して合格してあげたってその人のためにならないですよ。みんなそう思ってね、いいと思うことを込めてるんだけど、すごいマイナスを罪を犯す。まずそれに気づいてください。だから思い巡らす心、先生でいう感謝に生きるか思いに生きるかという思いの心ですね。思いの心って何かってみんな意外と真剣に考えてないのね。思いの心というのは自分の小さい立場で言い悪いって判断していらんことをしてきたことなんです。でほとんどの人は自分の立場で言い悪いって判断して自分がいいと思うことをして私は善人だって言うんです。だから親鸞さんがこの善人ぼっかめって言って怒るんだけど、もうただそれだけです。だからもう自分の立場でね、小さい立場でどうこうのやめて、ひたすら因果性を奉納し続けてください。そうすれば変わります。でたとえ変わらなくても一番いいようになっています。それだけです。次の質問お願いします。ありがとうございます。
オリンピックの開催は神様の御心にかなうものになりますか？
かないます。オリンピックしないとね、みんな暗くなる。例えばウィンブルドンの、ウィンブルドン、今はオーストラリアですか、テニス大会するじゃないですか。やっぱりあれしないとみんな気持ち暗くなるじゃないですか。いつもしてることをしないというのはね、テニスってプロのテニスですけども、お祭りじゃないですか。あれをみんな楽しみにしてね、見るわけでしょ。でオリンピックも一緒ですよ。観客いなくても放映されますから、みんなが楽しんで見れるし、やっぱりお祭りはやらないとね、暗くなる。だからオリンピックはするのが神様の御心です。ありがとうございます。
私は毎日印花書を何十回か唱えておりますが、川上さんが以前印花書を誠の神様に奉納するようにという言葉があったので、自分も一回一回唱えるごとに印花書を奉納させていただきますと奉納させていただきますと心の中で引っ張れてから印花書を唱えるようにしています。方法論としてはこのやり方で大丈夫でしょうか？
大丈夫です。はい。人それぞれね、やり方の癖というか個性がありますから、その形が一番じゃないんです。みんながやりやすい形で神様に投げ出すということをされたらいいと思います。
ありがとうございます。難しい話ですが、私には目的コンプレックスがあります。数十年前受験に失敗し、自分が見下していた学校を卒業しました。自他を区別していること、自分のプライドが高いこと、過去を引きずっていること、馬鹿げていて足らないことなど頭ではあるのですが、この2週間色濃く思い出して苦しいです。どうすればなくなるのでしょうか？
はい、これはね、この現実が、この神様がシナリオを書いて楽しんでいらっしゃるというのを気づくまでは苦しみます。で結局どういうことかというと、小さい立場に立っているともうその立場が抜けれないから苦しいので、大きい立場、神様だったら全てが分かる。でその神様の大きい立場というのは何かと、神様は全ての全ての人にいろんなシナリオを書いて現れて楽しんでおられるんです。みんな自分の生活と思ってるけども、神様が自分で運命というシナリオを作って、その運命を楽しんでおられる。だから例えばこの世で人あんまり勉強せんのに東大に行って、なんていうんですか、すごい優秀な働きをする人とね、で何も勉強しようと思ってもできないし、僕もそうですけど、なかなか英語も覚えれないし、英語は喋れるようになれないしってなる人とね、あるわけですよ。だからそのこの世的には英語喋れる人がいいし、その器用に何でもこなせる人がいいんだけども、神様から見たらいろんな立場を楽しむの。だから今回は勉強でね、ただただみんなの蔑まれながら下積みの立場をするんだとかね、いろんな立場を神様が楽しんでるの。だから僕は勉強できなくて不器用で、本当にみんなから役立たず使えんやっちゃなと怒られる回だって言ってもいいですよ。その立場を楽しみに来てるの、ね、それが分かればいいんです。その自分は不器用だから一生懸命努力して器用にならなくちゃいけないじゃないの。でその立場を楽しみに来てるというのが分かるとね、何でもできるようになるんです。分かります。その楽しんでると思わない間はね、これが自分だって掴むじゃないですか。だから何もできない自分って掴むから、 その言葉通りもできなくなっていくんです。でも神様が何もできない状態を楽しみに来てるんだって分かった途端にね、その何もできない状態をつかまなかったから何でもできるようになっていく。もう神様は一瞬にして何でもできるからね、その不器用であっても急に器用になるし、本当に何でもできるんですよ。そのイエスが張り手にかかった時に残されたお弟子さんたちにね、いろんな器用を渡すんですけど、そのみんな語学が苦手なお弟子さんばっかりだったんですよ。ところがそれぞれ急にね喋れるような、ほんでそれぞれ喋るその言葉の通じる地方に行って福音を述べ伝えるんですけども、神様は何でもできるんよ。何でもできるから逆にできないのを楽しんでおられるの。それ分かってください。だからイエスがしたことでも奇跡じゃないの。何でもできるんだけども必要でながらしないだけ。だから必要で不器用を頼んでるというのを分かってください。そうすると全てが変わります。ありがとうございます。
次は陰を切るのと同様であるということですが、陰を切るについてご説明いただけますか。
はい、陰というのはね、五井先生がいろんな陰を切られました。で、松田先生はあんまり形にみんなが取られるのを嫌がられてですね、あんまり陰を人前ではされなかった。僕の前ではよくいろいろとされましたけども、されたんですね。陰とは何かというと、この地上の、例えば A という人がいるとしますね。でその A という人に合わせて本当は光を弱めてその形を変えて通すわけです。誰にでも同じ光通してはダメなんですよ。焦げちゃう人もいますし、焦げたらない人もいますし、食べ物がそうでしょ。唐揚げを揚げるのにね、大きい唐揚げはちょっと時間かかるし、小さい唐揚げは早く揚げないと焦げちゃうじゃないですか。そういうふうにその人に応じて光を通すわけですね。その時その光の流れをちょっとこう歪めるじゃないですけど、この、水道で、ホースで水抜くじゃないですか。その時口こうプッとして水のこうねビュッと飛ばすようにしたり、こうプレー状に飛ばすようにしたり、こうホースの先を押して変えるでしょ。ああいう感じで陰を切って光のこの形を変えるんですよ。そのための陰です。ただそれは陰可処方の人は自然にできるようになりますけど、それまでの間の練習としてね、手振りを先生教えてくださったわけです。これでいいですか。もうちょっと説明した方がいい。これはい、だからよろしくお願いします。ありがとうございます。
コロナワクチンは接種した方が良いのですか、それとも接種しない方が良いのですか。
はい、これは接種したくないと言ってもせざるを得ない立場の人があるじゃないですか。だからするのがいい、しない方がいいじゃなくて、喜んで受けるか受けないかだけですね。患者さんが一番嫌にされるからって喜んでたら何をしたっていいんですよ、ね、でもこれは悪いもんだと、このワクチンを打ったら5年後に死ぬんだって言ったら、自分の言葉通り5年後に死ぬと思う人はね、たとえ食事を打ってもですよ、生理食事をワクチンだと騙されて打たれても5年後に死にます。だからワクチンで死ぬんじゃない、ワクチンで使うんじゃない、自分の言葉で変わるの。でも普通の人はね、まだその例えば陰化する言葉で変わるって信じないじゃないですか。だからワクチンでコロナにかからなくて助かるよって言って受ければいい、もうそれだけです。だからイランマイナスの言葉をね、皆さんワクチンに限らんですけど、普段の生活でイランマイナスの言葉を重ねないことです。何でもそれはいいことだよって言ってプラスの言葉を重ねてあげるのが大事です。例えばちょっと雨の中は濡れて帰ってきてね、わ寒気するわ、風邪ひいたんちゃうかしらって誰かが言ったとするでしょ。な、大丈夫、そんなんで風邪ひかないから、って言って、例えばもうちょっと着替えるだけで風邪にならないから大丈夫よって言ってプラスの言葉を重ねることが大事なんです。だから何々をするしないじゃなくて、いかにすることに対してプラスの言葉を重ねるかということを第一にすることが大事です。はい、ありがとうございます。
川上先生がとにかく陰可処を淡々と読んでいけばよいとおっしゃってました。まさにその行為が陰可処の方法になると思ってよろしいのですか。ご回答ください。よろしくお願いいたします。
はい、そのいわゆる 奉納とか神様投げ出すということなんですけども、それがその小さい自分の意識で投げ出すと言ってる牛はね、投げ出すじゃないんですよ。わかりますかね。小さい自分の意識で投げ出すと思ってる牛は投げ出すじゃないのね。で、誠の本質の自分が投げ出して投げ出すなんです。でもそんなと言うたって、誠の本質の自分が投げ出してるのか、小さい自分の投げ出してるのかわからんじゃないかね。みんな不安になるじゃないですか。だからいろいろと言葉を打って奉納というふうに言っています。で、奉納というのは自分がするしないを超えちゃうんですよね。だから奉納ということで言ってるんですけどね。その淡々というのも一緒で、自分が消えるから淡々と読めるの。わかります。自分が読む字は淡々じゃなくて力んでるんですよ。奥をかみしめてるというかね。だからその本当にリラックスした状態でただただ神様って思って読めたら奉納になってます。投げ出す状態になっています。ありがとうございます。
先日お祈りの部屋でお祈りをしている最中、突然強烈な不安感に襲われ、以前患っていたパニック発作が起こりました。なぜ数年ぶりにそれもお祈りの部屋で治ったと思っていた発作が起こったのでしょうか。
あ、ね、コップにね、泥水入れて置いとくと上澄み切るじゃないですか。で、そこに溜まってるでしょ、溜まってるでしょ。で、最初はね、お祈りして澄み切らさないとみんなお祈り続けてくれないから、その状態で置いとくわけですよ。でも少々心を乱れても大丈夫なようになってきたら、やっぱりそこの乱れて消さなきゃいけないから、突然湧き上がってきます。でも湧き上がってきても大丈夫になったから湧き上がっただけで、それで大きく消えていってますので安心してください。ありがとうございます。
亡くなった時、肉体から離れた意識はこの命にありますか？
意識がこの命にある？
意識はこの命にありますか？
ね、誠の本心の自分という、誠のプラスの言葉を駆使する自分という本心の自分ですね。神様と不利一体の本心の自分が意識なんです。で、その意識を、それを大きな意識って言うんですけど、因果性を奉納してる状態ですけどね、その大きな意識だけだと全ての全てに行き渡ってるから、なんて言うんですか、ここで言うと気がいっぱいある状態が大きな意識として見てる状態です。でも、ここの上に生えてる木のね、葉っぱ一枚一枚を見てみたい時があるじゃないですか。それが小さい意識の状態で、その小さい意識にして、顕微鏡で覗くような感じですけど、小さい意識にしていろんなものを楽しんでるので、それをもっと小さく肉体において、今の日皆さんはね、肉体において楽しんでるわけだから、肉体から離れても意識は常にどの大きさに持っていこうともあります。だから どこにあるじゃなくて、全ての全てに自分の意識としてあるということです。はい、ありがとうございます。
深夜の勉強会で、みどりさんがちょっと印鑑書いっとこうという感じでいいというようなことを聞いたのですが、淡々と奉納するというのはこういう感じがいいのですか？川上さんの話で念仏はダメと聞いたのですが、特に何も思いを込めずにただただ神様に捧げますという気持ちで唱えればいいですか？奉納というのはピンとこのかとで、すみません、淡々と思いを込めないでいいですか？
はい、だから結局、その小さい自分の意識で、今さっきの質問の説明の続きみたいですけども、小さい自分の意識で唱えてるうちは効果がないんじゃないけど少ないということ。で、大きな意識になって唱えると効果が大きい。で、その因果性を淡々というのは、小さい意識の自分が消えちゃうから大きい意識になってるということなんだ。で、そうですね、その一番説明しにくくて難しいところは何かというと、これを読んで、因果書を読んでるから悟らせてくれ、因果書を読んでるから大きい意識にしてくれ、ね、因果書を読んでるから誠の本質の自分に戻してくれって言った途端に崩れるの。なぜそうなのかというとね、本来誠の神様と不利一体の自分が本当なので、それにただすっと立ち返るだけだから、その 今度から大きい自分に変えてくれということはね、今自分は小さいだって決めてるわけよ。わかります？その間は永遠に自分で小さいって決めるから変えれないの。だからいかにその小さい自分という意識を消し去るかだけなんですけど、そこがね消せなくてみんな苦労する。んで印鑑をただただ読んでたら、読んでたらというとまた自分が出てくるから、奉納してたらもう自分を出してる暇がないから大きい自分にハッと気づく。印鑑書読んでると大きい自分に気づくの。神様が降りた自分にハッと気づくの。あの時それだけなんです。その気づくまでは奉納し続けてくださいというふうにお願いしています。最初は読み続けさせてお願いしてたんですけど、読み続けというと小さい意識の自分が読み続けるから抜けれないのね。で、小さい意識の自分って決めつけてる間は小さいままなので、かといってね、いやあなた神様と触れた、まあ、神様そのものだと言っても受け付けないのよ。理屈じゃないから。だからどうするかというと、もうひたすら昔だったらしないよ、自分が振るという自分の意識消えるまで振り続けなさいとかね、綱引きだったら操るんだとか、自分が引くんだという意識消えるまで引き続けなさいとか、まあ本当にいろいろあったんですけど、ありがとうございますというのも自分がありがとうございますって唱えてる意識が消えるまでありがとうございますって唱え続けるんだとか、先生いろいろとおっしゃってくださったんだけど、できなかったのね。簡単すぎてもダメ、難しすぎてもダメ。それで難しいような簡単な微妙なところで印鑑書を作ってくださったわけです。だからぜひね、もうこれが最後のチャンスですので、淡々とね印鑑書を奉納し続けてください。その小さい自分がするという意識を忘れてね、小さい自分が印鑑書を奉納するよという意識をするというのは何かと、これを読むことによって現実が良くなれとか、いらんことは思わんことです。神様が一番にしてるだけを信じて奉納されてたら、あるときはっとね、大きな神様と一体の自分が分かります。すると、すべては楽しむために、この地上で今楽しんでるんというのがね、分かります。ありがとうございます。
私は毎月、ごまたきの前日に長時間運転して村に帰り、ごまたきの日にまた長時間運転して自宅に戻ります。ここ1年くらい、ごまたきの翌日の月曜日に必ず目の奥の痛みや吐き気、眼瞼に見舞われます。職場で吐いたこともあります。もともと疲れるとこういう症状が出るので、運転と寝不足が原因と思っていました。ところが先日は他の人が運転する車に乗って村に帰り、ごまに参加し、翌日の月曜日から数日間村でご奉仕したのですが、月曜日の朝村で目が覚めた瞬間から目の奥の痛みがありました。それから数日ずっと痛みを抱えながらご奉仕させていただき、他の人が運転する車で帰路に着いたのですが、帰りの車の中は痛みと吐き気のピークでした。そうかと思ったら、ごまのない土日に長時間運転して村でご奉仕し、川上さんの勉強会に参加した時は翌日の月曜日は何もありませんでした。長くなりましたが、私のこういう症状はなぜ起こるのでしょうか。どうすれば
よい
のでしょうか。
はい、いろいろありますけど、一番具体的にはね、死骸、ちょっと目を焼いています。だから死骸よけの、サングラスでなくていいですから、無色透明でいいですから、紫外線よけの眼鏡をね買ってください。それもこのできるだけ目の縁までゴーグルのようになってるやつがいいですけども、それで紫外線を止めたら、それとちょっと光で網膜疲れてるんで、運転の時はプラスちょっとサングラスっていうんですか、そういうのをつけてもらうと、とりあえずその症状消えます。で、ごまのいろんな演者の思いも一緒にやりますので、特に出やすいというだけです。はい、ありがとうございます。
ありがとう村へ月一度の終わりで18年通わせていただいています。そして今の頃、感謝とは生かされる力、働きだと確信へとなりつつあります。今ここで地球の平均が約6億で、昔の人の寿命の10分の1になり80歳となったとのこと、そして今70億以上の人口となった今、文化庁宇宙市ありがとうございますを唱え、感謝の念を深めることで 2045年以降、次の世代により良い発展はどのような形で現れてくるのでしょうか。例えば、6度目の大量絶滅危機、絶滅期を迎え、も人間も酸素を必要としない体に変化するとか、遺伝子を他の星へ移すことにより生き延びるのでしょうか。神様の計画を教えていただけないでしょうか。
はい、これはね、今現実を掴んでる小さい立場の心でのご心配なんですね。で、本当のことを言いますと、過去も現在も未来も今ここにある、もうそれが全ての答えです。だから未来がどうなるもないし、過去がこうだ大変だったも本当はないんですよ。絶対のない間というんですけど、いつもいつも皆さんは自覚するしないにかかわらず絶対の今という中心に立っておられるわけです。そして肉体という舞台衣装ですね、舞台衣装を使っていろいろと楽しんでるだけなんですよ。絶対だから、いつも絶対の仲間に立てる自分を自覚できれば何の心配もないんですね。で、その例えば極端に言うと、目の前津波が来てね、死んじゃうという姿すらも肉体という舞台衣装を使って楽しんでるだけなんですね。だから未来がどうこうもないし、過去がどうこうもないんです。ちょっとずれますけども、もうちょっと簡単に言うと、絶対の中今という立場においてですね、いろんな本を自由に引っ張り出しては読めるという状態です。で、本の後ろの方を見たら過去だし、前の方を見たら未来だみたいなね、いう感じで、過去も、本の中に過去も現在も未来も入ってるじゃないですか。例えば小説だったらね、生まれてから死ぬ前のことが書いてるわけでしょ。で、常に今ここに全てがあるんです。もうたったそれだけなのね。だから2045年以降どうなるとかね、2039年から至福の時代が来るとかね、そんなことは自在にできるんです。で、どう選ぶかはその絶対の中今に立ってる自分がどの物語の本を選ぶかだけなんです。で、どの物語の本を選んでどういう舞台衣装を着てここで演じるかだけなんですね。もうたったそれだけです。で、その絶対の中今に立ってる状態を誠の神様と不立体の自分とかね言うんですけども、で、それを自覚するためにインカの奉納があります。で、まずインカ奉納していただいて、絶対の中今に立っている誠の本質の自分を自覚していただくことが大事です。で、その後はご自分がね、絶対の中今に立って好きな未来を選んで味わっていただいたいだけです。ありがとうございます。
最後の質問です。昨年家シロアリの駆除をしましたが、神様は不必要なものは表されないとのことですが、シロアリの被害を受けないためにはどのような工夫をすればよいでしょうか。
それはまず湿らさないことです。だから絶対にシロアリ食われないようにしようと思うと、家の中でいろりを作って火を焚いたらもうシロアリは来ません。ただ家の中すすだけで大変ですけどね、で、その中のどれを使うかは皆さんご自由に選んでください。ありがとうございます。
では、お話をお願いします。はい、
あと質問。
絶対の中居さんというお話を伺いまして、本当に喜びに打ち震えます。26年前になりますが、阪神・淡路大震災で多くの知り合いを亡くしてから、どういうふうに生きたらいいのか、生きづらい毎日を過ごしていて、次々と起こるいろんな天災、災難、困難、そういういろんなものに立ち向かう勇気がますます湧いてまいりました。ありがとうございます。質問じゃないの、ここから
質問。はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、
いらっしゃいますでしょうか。ではないようですので、お話をお願いします。
ない、大丈夫。はい、ありがとうございます。本当にね、今日もごまが大成功で終わりました。ちょっと世界的にはかなり追い詰められておりまして大変だったんですけども、この今日のごまでまたもうちょっと先延ばしにすることができました。で、本当にね、皆さん今日のように明日も続くってね、勘違いするです。でも続かないのね。例えば昨日まであんなにピンピン元気してたのに今日死に張ったってなるじゃないですか。ね、今日のように明日が続かないので、それが突然来ます。で、突然来るのはもちろん人類の総意で、マイナスの思いが 51% を超えた途端に来るのね。で、今はプラスの思いの方がまだ強いんで、この状態進んでるだけです。で、これを箇所奉納する方、マイナスする方が200人越すことによって一気に変えていけると思っています。で、このゴマがね、本当に皆さん立場を超えて一生懸命されるようになったんで、楽観しています。今日のゴマも大成功でしたし、すごく良かったと思っています。で、いろいろと説明しましたけども、結局は自分が言われて思い巡らす心ですね。自分の体験で言われてしてきたことが善人ボケだというのだけ気づいてください。自分の経験上、これが言う、これが悪い、この人ってこれしてあげたらいいんだと思ってしてきたことが全部マイナスだったんだというのをね、気づいてください。賛美歌とかね、音楽をどんなのもいいんですけど、いろんな音楽って心現れるでしょう。言葉を超えた神様の響きなんですね。で、いつもいつも印歌所はその悟りの中の最高の響きなんです。だから印歌所を奉納しているのは、印歌所を歌ってる、響かせるということでね、大きな大きな大きめなんですね。ほんで、印歌所を読めないときはひたすらいい音楽、好きな音楽を聴いてください。音楽を聴けば心が洗えます。それだけでも全然違うんですよね。くよくよ思うときは音楽を聴いて心を洗い流してください。そして印歌所を奉納してもっと心を洗い流してください。もうそれだけです。今の宗教はその自分がしてるという意識を消すために本当に苦労したのね。で、神様の御心に沿いたいのは分かるけど、どうしてそうたらいいのっていうことでも苦労したわけです。でも先生が印鑑書を残してくださいました。宇宙神ありがとうございますを残してくださいました。これを唱えるだけで神様の御心に沿うんだという先生の言葉をね、どうぞ信じられて突き進んでいってください。これから本当にね、この世的には今はちょっとここでは言えないですけど、すごくいろんなことが起こります。でどうしようって思うことばっかりが起こりますけども、印鑑書をすることで全部突き抜けていける、打ち破っていける、突き進んでいける、解決していきますから、そこだけ覚えていてください。突然、本当に突然携帯も通じないし、連絡も取れないし、身動き取れなくなる時も来ます。その時でもお互いが遠く離れててもね、響かし合うことによって大きく世界が変わりますから、どうかよろしくお願いします。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。
補足が、
補足、どうぞ。どっちです。
先ほどの人の課題を取らないじゃないですか、あれって人だけ起きちゃいけないという話ではないという補足がいると思うんです
けど、お願いします。
神様と一体である、神が一体である、被害一体であるという状態の中で、自分と他人の経済がない状態であるときに、目の前にいる方、周りにいる方を助けてはいけないということでも、全て自分なので必要があることをお祈りしていれば、前乗りをしていれば、自然と神様が自分の体を使って周りの方を助けるということを自然で行われます。その時は自然と相手の分をマイナスを引き受ける、マイナスというのは本来ないのですが、目に見えている三次元的にマイナスに見える形のものをお手伝いする形ということがあります。今のご説明の中では人の課題を取ってはいけない、テストを落としてはいけないということですが、その分の補足をちょっとだけ
坂
上さんにまた。
僕
が勘違いされて困らない。お願いします。
よいしょ。
今日はね、本当にしんどいですよ。でさっきもね、ちょっとしんどいから車でじっとしてようと思ったら無理に降ろされましたね。で今もやっと終わったと思って座ってたら無理やり起こされて、はい、要は何かというと、思い巡らす心をやめるかやめないかなんですね。でみんな常識たがって自分にとっていいと思うことをするわけですよ、ね、でそれが悪いことだというのに気づかなくちゃいけない。じゃあ、思い、先生の言う思いに生きるか会社に生きるかですね。だ思いに生きるというのは自分の都合にとって言い悪いでないしていらんをせっちゃうことです。で感謝に生きるのは今は因果症を奉納することですけども、具体的には因果症を奉納してるとね、自然と助けたい、助けて、助けなくちゃいけない人は助けるのでほっといたらいい人は自然と冷たく突き放すの、それだけです。ただ冷たく突き放すのが嫌な人はうまく演技してくださいで助ける時でもね、自然に助けてるうちに、あ、もうここでいいやって思う時が来ます。だから向こうはもうちょっと助けてほしい時でも冷たく離れちゃうんですよ。で普通はその冷たく思われるのが嫌でついついやりすぎるんですね。でまあやりすぎてもいいんですけど、結局まあちっちゃいこと言うと、じゃあもうちょっとアイスクリーム食べていいよって言ってお腹壊させるようなところがありますかね。いかに結果に集中しないということです。要するに人から何と思われても気にしないという、この覚悟だけはしてください。でその覚悟ができたらね、一番優に助けれます。でその覚悟がないと、もう先から触らんとこうと思うか、あるいはやりすぎるかになるんですね。だからそれだけです。神様に対する絶対の信なんですけども、神様が一番優にされているというのが分かっていれば、神様が分かってくださってたら人がどう思うと関係ないの。日本で言えば分かりやすく言うと、例えば総理大臣の立場に立たれた途端にね、褒められることないわね歴代の総理大臣褒められた人いないね。みんなボロッカすよね。で中央はたとボロッカ言われるのね。でも神様は御心に乗ってるんだ。いつもいつもそこに因果所に戻って勇気を持ってね、ありとあらゆることをしてください。よろしいですかね。これいいかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今回のご案内の枚数は192,913枚ですね。はい、皆様ありがとうございます。それで令和3年6月の宇宙人ありがとうございます、ご待たきを終了させていただきます。ありがとうございます。で村の方で屋台ボードがございますので、参加される方はぜひそちらの方でお願いいたします。で立ち上がる前の道路は結構自転車とかバイクなどで通りますので、まあ、安全な運転をお願いいたします。で村へ車を止める際ですね、まあ、なるべく手前の薪、材木というか、まあ、置き場の方にお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあこれで終わりといたします。